扉。さあ扉を開けてお入りください。ここはいろんなエンタメ情報について自由に語っちゃおうというバー藤代です。今日のお客様は金光図書館の金光秀子館長です。館長よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さて館長、5月のお話はどういったお話でしょうか。
はい、今までは新型コロナウイルスにかかった人が亡くなられたり、病気になったりかからないように頑張ったりということでコロナの収束を願うなどというふうなことを言ってたんですけれども、ここまで新型コロナウイルスの正体が分かってくると、このコロナウイルスは撲滅はできない、なのでコロナと共に生きる時代になった、すなわち今が時代の大転換期であるというふうに改めて思うようになりました。それはどういうことかというと、例えばテレワークであったり、それからオンライン授業であったり、そういうものが進んでいくことによって、例えば金光図書館でさえインターネット予約ですね、これがコロナの以前にはインターネット予約できるけどやっぱり使う人いないなとか言ってたのが、もう一気にインターネット予約が中核になってきてしまっていますし、会議をするにしてもオンライン会議であったり、ズームを使った研修会であったり、こういうのが本当に行われるようになって、私なんかは本当今から3年か4年前に初めてスカイプを使ったんですけど、ハワイとやって、へえ私がこんなことするなんてと思って、一回使ったっきりもう何年ももう全然使ってなかったんですけれども、それが今度フル稼働するように時代が変わったというふうに思うんですが、片方でですね、このコロナウイルスにそれを防止するために世界が変わった人々がいたんですよね、それはどういう人々かというと、かかった人、患者さんですよね、それから医療関係者の方々、それから社会インフラを支える方々、こういう方はもうもろにこの状態を受けて引き受けてくださっているというふうに思うんですけれども、4番目に自粛によって仕事や生活が犠牲になっている人、本当に一日自粛したらもうお金が入ってこないから生活に困るだとか、1ヶ月自粛したら家賃に困るとか、それから5番目に教育とか介護のなどの必要な人々、私はもう本当に障害者奉仕をしてますから、障害者の方々がもろにこれを受けてるなっていうふうに思っていたんですけれども、それから教育ですよね、学校が閉まっちゃった、本当に教育の機会を奪われている、まあかわいそうだなというふうに思いますけれども、片方では教育の機会を奪われたことによって一緒になっちゃった方がいるんですね。これはどういう方々かというと、不登校の人が、不登校の人が学校に行けない人たちと同じ状態になった。
オンラインだから。
そうなんですよね。だから不登校だけれどもオンラインに参加したら、学校に行けない人と同じになった。
全く同じ
土俵に立つことができて、みんなと同じようにできるようになったということなので、この社会的インフラを支える人だとか、自粛によって仕事や生活が犠牲になった人たち、そして教育で被害に遭った人や介護などの必要な人々、この人たちにはもう大いに支えをしていかなきゃいけないなと改めて思わせていただくような、そういう状態なんですけれども、そういうものが書いてあるのがもう本で紹介するよりは、この新聞であったり、それから週刊誌であったり、雑誌であったり、そういうものがいっぱいコロナウイルスで被害を受けた人々だとか、このように生活が変わっちゃったとか、そういうのがいっぱい書いてあるので、それが参考になるというふうに思います。でコロナ離婚待ったなしとか、いろいろあって本当に怒りと不安で喧嘩も増えるとか、いろんなことを言われていますけど、じゃあそれにならないようにどうしたらいいかというので、一つの本を紹介したいと思います。ファクトフルネスという事実のが本当にたくさんあるという、データをきちんと見て事実をしっかり知りましょう、冷静に知りましょう、そうすると思い込みであったりいろんなことが解けてきて冷静になる、こういう本があるんですね。でこの本の中にはね、10個の本能というので書いてあるんですけれども、 思い込みの一が分断なんです。世界は分断されている、北と南に分断されているとか、金持ちと貧乏に分断されているとか、そういうふうに考えてしまっているけど、そうでないデータもあるよということですし、それから世界はどんどん悪くなっているというふうに思い込んでいるんですけれども、そうではなくて、犯罪は減っているし、死ぬ人も減っているし、それから教育の機会もだんだん増えてきている。それから食べられない人も、それはもちろん難民だとか低開発国なんかありますけれども、それでも少しずつ減っているということが数字を見ればわかる。それから世界の人口は増え続けているというふうに思ってしまっていますけれども、うん、そうでもない、うん、例えば日本はどんどん減ってますし、
はい、
あの世界中から言っても減る傾向になっちゃってきてる、うん、それからあのリスクによって恐怖が、もう本当あのコロナにかかったらどうしようって怖いじゃないですか、う
ん、思ってしまいます
よね。思いますけどね、うん、コロナをしっかり知れば、あのこういうふうにすればかからないかもしれない、かかったとしたらどうすればよい、うん、というのがリスクとか現実を正確に見れば、そこまであの恐怖にあの襲われなくても済むということですね、はい、うん、それから過大視しない。そのためにも今だけを見てしまうと、うわー今が大変って思うかもしれないけど、歴史を見れば、
なるほど、
それから世界中を見ればなんてことない、
大きい目で見れば、
大きい目で見ればということですよね。戦争中のことを考えても今は大したことないって思いますしね。だからいろんな物差しで見れば、困ったって思うことも実はこんなにいいことがあるということかもしれないし、本当にあのロックダウンしたらいけないことばっかりと思いそうだけど、空気がきれいになったり、地球温暖化が止まったり、そういうこともあるわけですからね。だからパターン化して見ない、それから宿命すべてはあらかじめ決まってると思い込まないで、常に歴史を学んでアップデートしていく。本当にね、このコロナだけでも12月の頃から1月の頃から2月からどんどんなんだか
変わってます
よね。変わりましたよね。あの本当にアップデートしないと世界が見えないっていうことがありますし、ぐっと下がって歴史とか地理、世界的にものを見る、宇宙の視野でものを見る、そうするとあのなんてことないって思えるかもしれない。それからあの犯人探しをして、あれが悪かったっていうふうに思ってしまうと、これがまたデマにつながりますから、それを犯人探しをするのではなく、その犯人がそれをするようにした原因を探して、原因を取り除くように努力する、そういうこう大きい目を見るということが大切ですし、それから焦ってしまって、世界がこんなになってる、さあどうしようなんて、そんなことを思わなくて、私が今できるのはこれ一歩、自分ができることをしていこう、そしてその一歩を続ければ、あの小さな一歩が続けたら大きなものになるかもしれない、こういう思い込み10が書いてあるんです。この平常心に戻れるのがファクトフルネスというこの本なので、これもまた戻ってきたら皆さんに紹介したいなというふうに思います。
ちょっと貸し出し中なんですね、
はい、そうなんです、はい、それであの私がこういうふうなファクトフルネスを読んだり、テレワークであったり、このいろんな新しい様式、本当に金光図書館はあの今生まれ変わりつつある、あのインターネット予約をしたり、それからあの世界の人々とつながったりして会議をしたりしながら、もう一つは展覧会ですよね、はい、展覧会、今まではあの全国からの参拝者が見てくださってましたから、100人単位で新しい展覧会開くと見てくださっていたんですけれども、今回はそれこそ十何人とか二十何人ぐらいしか見てくださっていないんですね。それに対して図書館の職員が知恵を出して、動画を、ホームページにアップして、今度は一人ずつ作家さんをまるで来たような気持ちになるような動画で紹介していきたいなと思いますし、それからとってもいい印刷物が次々できていますから、これもまた借りていただいて、まるであの金光図書館に来たような、そういう気持ちになっていただけたらな。金光図書館も生まれ変わりつつある、 そういう気がしてなんかワクワクしてます。
そうですね、
どんどんテレワークであったりオンラインのことであったりいろいろ世界中とつながれるツールを手に入れてるんですよね、はい、人類は、うん、それを上手に使いながら世界中の人とつながりたい。そして本当に介護であったり視覚障害者とかあの耳の聞こえない人とか、うん、本当にあの困っている人々にとってはこの、 あのコロナショックっていうのはすごい、うん、あの負荷がかかっています、うん、それに対してもあの大いにサポートしていきたいな、どんなサポートの方法があるかなと思いながらワクワクしているところです。本当に今時代の転換期になったなと改めて思わせていただいてます。
はい、もうこれを機にこう新しいなんか時代がやってきてるっていう感じはね非常にしますよね。陸、はい、館長はあの雑誌とか新聞もたくさん持ってきていただいているんですけれども、じゃあちょっと簡単にご紹介していただいてもいいでしょうか。
はい、声に出して読みたい小中学生にもわかる日本国憲法っていうそういう本があるんですよね。でこれを見ていたらなんて素敵なんだろうっていうふうに思うんです。例えば全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると書いてあるんですね、うん、はい、国は全ての生活部面について社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない。今のコロナ禍の時にはみんな楽々と暮らせる、
うん、
これがね、そうでないといけない。
そうですね、これが守られていれば
こういう世界になればいいんですよね。
うん、
それから全ての国民は法律の定めるところによりその能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する、こういうのがあるので、今コロナ禍の時に学校は禁止ですって、学校行きませんよっていうふうに言った時もちゃんとこういう教育が受けられるようなシステムを作っておかなきゃいけないとここに書いてある。
本当ですね、日本国憲法に違反になっちゃいますよね。
ね、だからこの本見たら、はい、今の日本が何したらいいかが分かりますね。で今そうでない状況がこの週刊金曜日に緊急事態を人権制限の理由にさせないということで、うん、落ちこぼれた人たちのことをここにちゃんと書いてあるんです。あの確実に届くようにしましょうとか
10万円の給付金、
はい、10万円の給付金が、はい、それからここにはリスクと共生しましょうだとか、感染拡大防止に最も有効なのは人権保障、もうみんながあの楽々と暮らせれば働かないから移らないんですよね。だから明日働かないと今日働かないと暮らせないっていう人を作っているから、はい、ダメだっていうことがここに書いてあるので、日本国憲法こそ困難に直面する弱い人たちの希望なんだって書いてあるので、憲法をちゃんと読んでみたらっていうふうに思うのがこれに書いてあるんですよね。それから文藝春秋ではウイルス対日本人ということで山中伸弥先生、あのノーベル賞を受けられた方と橋本徹、はいはい、
あの元の大阪府の
知事さんですね、はい、その方の対談、これまた面白いので、うん、あの読んでいただけたらと思いますし、それからこの世界という雑誌はもうこの生存のためにということで、この週刊金曜日をもうちょっとあの学術的にちゃんときちんと書いてある、はい、生存保障を徹底せよだとか、それから教育のこととか、それからあの女性のこと、学生のこと、うん、こういうようなことがあのきちんと書いてありますので、これであの弱い人々にどうあったらいいかというのがちゃんと分かりますし、今の、 あの日本の国の、 あの政策が世帯中心主義になってるじゃないですか、はい、やっぱり一人一人を大切にした方がいいよねっていうのが、うもうこの日本国憲法とあれを見たら、はい、10万円を世帯に送りますではダメで、お一人お一人に10万円を届けます、それから困ってる人が住所のない人に届けますっていう風にならないといけないですよ ね、
そうですね、個人個人が大事っていうことですね。
そういうことですね。それからこれはテレワークの実践講座なんですよ、はい、困ったことをすぐ解説、日経トレンディーなんですけど、金庫図書館の雑誌のところに置いてあるんですけど、テレワークの実践講座、困ったことがいろいろありますよね、はい、 ウェブカメラが売り切れたとか、ネット回線が遅い、ズームで会議をした50の疑問、仕事の効率アップってことで、はい、これでずっとこう書いてあるので使いやすい。それから中央公論なんですけれども、脱コロナ強行っていうことで書いてあるんですけれども、異常と変化に対応しうる働き方へ、働き方改革なんですけど、政府の働き方改革とはちょっと違って、それに対してちょっとちくりと書いてあるような、危機対応からメッセージがある。今は弱い人がこぼれ落ちるような働き方になっている、そうではなくて弱い人を救うような働き方にしなきゃ、リーマンショックの時から儲ける人が儲かるような社会を作ってしまっているので、そうではなくて分配社会、みんなでこう支え合う社会を作りましょうっていうふうに書いてありますので、この本もおすすめです。
今もうどんな世の中が求められているか、どんなふうに変わらなきゃいけないかっていうのが本当によくわかりますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
金光図書館はマスク着用、20分以内の滞在という条件付きで館内に入室ができるようになりました。今日ご紹介した本なんですが、貸し出されている本もありますので、気になった方はどうぞホームページなどで確認をして買いに行ってくださいね。以上、エンタメの扉でした。